もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
69です。
69歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
主人とはもう20年以上前に別居して、今現在子供たちもみんな出てますので一人です。
あ、今はお一人で暮らしているわけですか。
はい。
で、20年前に別居していて、別居が20年間続いているって離婚してるわけではないんですね。
そうですね。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか。
一月ぐらい前ですがね。
はい。
兄が亡くなりまして。
兄、お兄さん、はい。
それで、亡くなって、兄は一人でずっと生活してたものですから。
はい。
亡くなって初めて気がついたんですけど、預貯金が、まあ、手元に本当に少なくて、
はい、
賃貸に住んでて家賃も滞納してたっていう形ですね。
はい。
それで葬儀の費用やらなんだかんだでもろもろで私自身が負担したのは150万ぐらい負担しました。
はい。
それで通帳に残高が90万ほど残ってまして、
はい、
それを下ろしたかったんですけども、
はい、
下ろせないんですね。
うん、お兄さんには親族いろいろお子さん存在ある。
もう30年40年ぐらい前に離婚して子供が女の子が一人いましたね。私も一度しか会ったことないんですけども、
はい、
その子がいるから結局その子に実家の土地からは持ってるものは全部行くっていうような話をちょっと聞きました。
はい。
それで家屋の方はもう土地家屋は仕方ないっていうのはあるんですけども、
はい、
私のかかった150万、これからもまだ納骨に行かなければいけない、はい、死に名前を掘らなきゃいけないで数十万かかるんですね。
はい。
その費用を負担するのが私がすごくきついんですね。
はい。
それなので通帳に入ってる残高を私が全部受け取ることができるかと、あと互助会に入ってまして、互助会の金額が確認したところ50万と入院してた分の費用がその分だけ1日いくらとしてかける何日で
入院してたっていうのはお兄さんが入院してた。
そうなんです。はい、1週間ほど入院してて亡くなったんです。はい、でそれで、はい、もう全部医療費から何から全部負担してるので。
あなたのね。
そうです。はい、それでその貯金を残ってる金額は本当に大した金額じゃないんですね。私が負担したい以下の金額なんですけど、それを私が受け取ることができるかどうかを確認したいんです。
あ、なるほどね。でこのお兄さんとが1ヶ月前に亡くなったって言いますけど、要するに生前のお付き合いはあんまりなかったわけですね。
兄が嫌がって、私が連絡入れて もほとんど携帯も切って、いたってことですね。
それで女の子がいらっしゃるということですけれども、このお兄さんはお嬢さん、このお嬢さんとの
連絡は一切取ってなかったですね。
ないと、
離婚した後。
要するにそのお葬式がだからあなたのがせざるを得なかった。本来だったらこの
やらなければいけないんです。
うん、
だけどところが、はい、連絡先が全然わからないんですね。
はい。
で、それで私のところに全部来たものですから、
連絡がね、
そうです、そうです、私が全部やったんですね。
で病院に入るときは当然
救急で運ばれてたので、
はい、
私の携帯に私が妹っていうことで入ってて、私のところに連絡が来ました。
ということはお兄さんがその病院に入るときにあなたのことを言ってるわけですね。
そうだったと思うんですね。
それでないとあなたのところに連絡来ない。
そうです、そうです、そうです。
でそのあなたはこのお兄さんの娘さんとは会ったこともないと。
赤ちゃんの時にちょっと見ただけですね。まあ、ね。
だけど実際にはその連絡があったので、お兄さんの葬儀はあなたがやった、そうすると喪主は、
喪主が私になったんです。
あなたになったわけですね、ということは全部あなたが仕切った。
そうです。
で、集まった人っていうのは、例えばそうするとあなたが連絡したんですか。
私と妹と、ずっと別居してる主人と私の子供たちとっていう形で来ましたね。
うんうんうん、なるほど、ね、
それだけで簡単にあげたっていう形ですかね。
それでお葬式が終わると、皆さんはそのままもうそれで関係ないという、
まあ、関係ないというか、妹と私と、まあ、主人と3人でいろいろやったんです。
あ、その時にはあなたの別居して20年間別居しているご主人と一緒にやったということですか。
そうですね、まあ、別居はしてるけど行き来はありましたので、だから連絡して、私一人ではとってもできないので手伝ってくれないかということをしたんですね。
で、分かりました。そしてそれが だけども3人、妹さんと別居しているご主人が3人が中心になってやったけれども、費用については申し出であるあなたのが出して、そこで150万かかったと。今後もかかると
思います。
で、その90万の残っている通帳はせめてこっちにもらえないかと。
それとご助会で向こうに支払われるだろう50万ですね、
はい、
をこっちに私が受け取ることができるかどうかってことです。
あ、なるほどね、でその時には喪主があなたっていうことは分かってるわけですからね。
そうですね、
そういうことですよね。
そうです、そうです。
はい、分かりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
実は大変難しい問題なんですよ。それでね、まず一番メインはその預金だと思うんだけど、その前にご助会っていうのに入っておられると。
そ
こで死亡給付金みたいなものがあるんですね。それが20万とか50万とか、
50万って言ってましたね。50
万っておっしゃった、でそれご助会の方についてはですね、預金は次にお話しするんだけれども、ご助会の方のその支給の問題については、これはあれですか、ご助会とお話はされたと思うんですが、実情をお話になってあなたが実際の法廷相続にいるらしいんだけれども、それとは疎遠で、で実情もこういうことで、で私が葬儀をやるしかなかったんだと、でついてはっていうお話をされても、相続人以外には払えないって、そういう対応されたんですか。
そうです。
あ、ご助会の方もそうだったわけ。
はい、そうです。
ずっと預金と同じか。金融機関の扱いを申し上げると、これもうやっぱりその銀行さんに行って、もうすでに言われちゃってるんだろうと思うんだけれども、金融機関側としてはやっぱりその法廷相続人がいる以上は、その奥様を身内でね、で葬儀を実際差配されたとしてもですね、当然にそちらへお渡しするってことが現実問題としてできないんですよね。それでね、もっと厄介なことがもう一つあって、でこれも先に言っときますけど、まあ、通常の感覚であれば、事の次第が分かればですね、もう半ば行き別れの その娘さんも、関係からすればおばさんになるわけですから、ね、がそんだけ出してくれてんであれば、ね、その行き別れになった父親とはいえね、そっちが迷惑かけてんだから、で残高はそれぐらいのものだったらっていうお気持ちになるのが、まあ、ごく普通の感覚だと思うんですけども、万が一ね、そういうお気持ちにならない方がいた場合にですね、実は葬儀費用っていうのは非常に厄介で、 法律上事務管理とか、ね、緊急事務管理とか言って立て替えたんだと、あんたがやるべきことを立て替えたんだというぐらいのまあ理屈になろうかと思うんですけどね、要はね、何を最初今言いかけたかっていうと、葬儀の費用っていうのは例えば相続人間でもですね、実は相続人間でもその葬儀費用がいわゆる共益費っていうかな、になるかってならんのですよ。喪主が負担するもんなんです、考え方
は。ということは相手が例えばその預貯金にしてもご助会にしても、土地建物にしても行ったら、もう相手が私には関係ないですよ、
ただね、
あなたとはもういうのは、ただね、拒否されたらもうダメ。
いやいや、ただね、ちょっと今、さっき説明しながら、あっと思ったんだけど、相続人同士の間だったら、ね、相続人の誰かが、喪主になってやった場合に、普通は常識的にね、特段の問題がなければ、みんなのためというのが健全な常識じゃないですか。だけど、まあ、それは香典の処理も含めて、そういうことになっちゃってるんだけども、喪主が葬儀費用で香典ともども別途喪主負担というのが一応 の相続人間では建前なんですよ。ただね、ただ奥様の場合はそもそも相続人じゃないんだよね。
そうなんです、
だからさっきこんなへりくつめいた孤理屈なんだけど、事務管理っていうのは、これは普通で言えば全くの他人が、ね、行きがかり上お隣さんが、もう誰も本来の相続人が何にもやらんから、代わってその最低限のことをやってあげたと、いうことをした場合の、その係の問題っていうのは、その喪主負担どうこうって議論の問題ではないんですよ。ね、そうすると今のおば様としてお、妹だからやったんだから、身内は身内なんだけれども、だけど相続との関係でいうと、本来そのそういう当てるべきお金があるにもかかわらず、見つるお金ではないけれども、それを代わってやってあげたんだから、おば様としてその分をその金賞の預金から請求するということが法律上もあり得ていいと思ってるんです、私今ね。で、それをじゃあ孤立をつけるとすると、赤の他人がやったのと同じように事務管理行為としてやったんだみたいな理屈が立たないわけでもないような気もするのね。だから全く諦めろっていうことを言ってるわけではないのです。そういう形での請求もあり得ると思うんです。ただね、そこまで念のために今申し上げただけであって、そういう厄介な問題があるということは申し上げただけで、でそれはそれとして、金融機関の払い戻しの問題として、払い戻しの問題として金融機関側はやっぱり法定相続人がいる限りにおいて、ちょっと事情は分かるんですけれども、これを解約払い出しってわけにいかないんですよと、いうことにどうしてもなってしまうから、その娘さんの了解をもらうということの作業をやっぱりされるべきだし、でその娘さんがごくノーマルな方であれば、ね、事情を説明すれば常識的には普通は応じるはずでしょ。ただ面倒なんだけどそれやるしかない。だからちょっとね、面倒かもしれないんだけどね、一応やっぱりその
金融機関、弁護士さんに相談したらいいですかね。
まあ、それが一番手っ取り早いんだけどね、本当は。で、もしお願いできるんであれば、その弁護士からね、今言ったような趣旨の、手紙でも書いてもらって、やるっていうのが一番できれば、それが一番いいですよ。
わかりました。
はい。
ちょっとまたやってみます、ね。
はい。
ありがとうございました。
はい、お役に立てなくてごめんなさいね。
はい、どうもお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。
失礼します。
はい、ありがとうございました。
葬儀にはその人がどのように生きてきたかという人生が現れます。